それでは通告に従いまして、町田正一一般質問を行います、一般質問の前にですね、最近はイギリスの EU 離脱の国民投票とかですね、アメリカの大統領選におけるトランプさんの勝利とかですね、メキシコとの間に、国境をメキシコの負担で、作るとかいうようなですね、そういったその大衆受けするポピュリズムが非常にその台頭してですね、声の大きな狭いナショナリズムがですねに訴えることが非常にその台頭してきております。生き死においてもですね、実は非常にちょっと私も不愉快なことがあってですね、その センセーショナルな記事を書けばですね、週刊誌的に市民は非常に興味をそそってですね、それが商売になると思われている節もあります。いくら商売とはいえですね、報道が僕は行政や議員を批判するのはとは当然だと思っております。それがもともと報道の責務ですから、ただしですね、ある党内紙の記事を読むとですね、それは議員に対するアンケートだったんですが、市役所の市をですね、市人の市を当ててですね、市役所、それから、市議会も同じように市人の市を書いてですね、市議会とかですね、こういうですね、ことをその、記事の中身に関してはいくらそのアンケートとはいえですね、報道の主体が判断すべきことであって、これはアンケートだとか、これは読者の投票だとかいうのは、それは言い訳にしかならんと僕は思ってます。こういうですね、そのセンセーショナルな、言葉遣いをすればですね、確かにそれは読者、興味をそそるでしょう。しかしですね、一方でですね、その癒しの島だとかですね、緑と歴史を癒す、生かすとかですね、インバウンドの増加だとか、片一方で言うときながらですね、こんな記事をね、党内に訪れた人がですね、僕読んだらですね、どんな不愉快な思いをするかと思うとですね、この、今日、報道機関も来ておられますけども、そのいくら商売とはいえですね、こういうね、ことをその、無責任にね、書くことが、僕はその、報道機関の務めだとは思わない。だからもうぜひですね、この点はもう報道も含めてですね、改めてもらいたいと、もう少しその冷静な議論が、あってしかるべきだと、最近はもうそういう真面目な議論がですね、センセーショナルな言葉に封殺されがちな時代背景が非常にこう僕は危惧しております。戦争前の日本がそうでありました。朝日新聞、僕はもう戦争犯罪人は朝日新聞、東条英機、近衛文麿だと思ってますけれども、もう朝日新聞がですね、非常に記事で戦争を煽り立ててですね、日本はもうその一部東条英機の責任みたいに言われてますけども、実はそうじゃなくて、日本国民、日本マスコミ、もう全部含めてですね、戦争に悲惨な太平洋戦争に突入していった責任は私たちにもあると、当然思ってます。もうぜひですね、こういうその先制性のあるな国民感情を受けしやすい記事を書くことがマスコミの使命だと私は思っておりません。もう非常に不愉快極まりないんで、あえて冒頭に発言させていただきます。これは市民の方もその見られておるでしょうから、その面白ければですね、人を攻撃することがその報道の使命だとは私は思いません。もうぜひそこのところは報道関係の皆さんたちも考えていただきたいということで、今日はですね、市長にちょっと頭の痛い質問もしますけれども、よろしくお願いします。この間国はですね、離島活性化交付金事業、平成25年から国交省所管でやってます。それから石破さんが声高に、叫びました地方創生交付金事業、これも同じように平成26年から、これは先行型で25年から事業も採択しておるようでございます。 それから最近の国境離島新法のこの3事業についてですね、まあ離島にとって、地方にとっては非常にその、まあありがたい施策なんですが、一つはですね、やっぱりその市民の目から見て、その離島活性化交付金事業、地方創生交付金事業、まあ今、これはまあ予算が確定しておりませんから、今、多分絞り込みの段階だと思いますが、国境離島新法のそれぞれの事業についてですね、事業の目的とか事業規模、それから特に石破さんが唱えた地方創生交付金事業は、要するに成果としてその数値目標まで上げて、あるいはその事業の検証までも含めて地方自治体に要求されました。非常にその自治体のこれに取り組むその能力というかアイデアというか、それが非常に試されたところであります。一番最初にその市民の方にも知ってもらうためにも、それぞれの事業について事業規模、あるいはその離島再生交付金、地方創生交付金事業については、まあ、KPI と言いますが、その数字目標、壱岐市が出したやつ、それから過去に行ったそれぞれの、まあ、国境離島新法についてはまだ今取り組みの段階なんで、これは結構ですが、地方、離島活性交付金事業、地方創生交付金事業、それぞれ予算規模とか、壱岐市の取り組みですね、それからについて、お答え願いたいと思います。それから国境離島新法については、今多分現状で各種要望がもう多数上がっておりました。多分とても予算規模からしたらですね、全部ができるわけじゃないし、それぞれ今その中から県と相談しながら絞り込みの段階だと思いますけれども、今どの段階に、どういった今のところ取り組みの段階にあるのかをお答え願いたいと思います。
町田正一議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
6番松田正一議員のご質問にお答えいたします。今松田正一議員については、地方創生交付金事業、離島活性化交付金事業、国境離島新法事業についてのご質問がありました。この内容については非常に、ボリュームがありますので、少し時間がかかることをお許し願いたいと思います。まず1番目のご質問のでございますが、その今申し上げました3つの事業についての事業規模 KPI、 これは重要業績の評価指標でございます。そして過去に行った事業についてということでございます。まず地方創生交付金事業につきましては、町田議員25年度からとおっしゃいましたけど、26年度からということでなっておりますので、もうそういうことで申し上げておきたいと思っております。国の町と仕事創生法が平成26年11月に施行されまして、同年12月27日に町と仕事総合戦略の閣議決定がなされ、その動きを受けまして、壱岐市においては2060年、45年後でございますけれども、1万8000人の人口を維持するために、産業振興や雇用対策、交流人口の拡大、子育て支援など幅広い施策に取り組むための壱岐市町人仕事総合戦略を平成27年10月に策定をいたしました。現在までそれに従って各種事業を展開しているところでございます。交付金の事業規模につきましては、国の26年度補正予算地方創生先行型交付金を受けまして、平成27年度において、19事業1億900万円、平成28年度におきましては、国の27年度補正を受けまして、7事業9900万円を現在実施中でございます。合計で申しますと26事業、交付金ベースで約2億800万円の事業を採択いただいております。実績としてまとめて申しますと、これまでの交付金の採択状況といたしましては、平成26年度地方創生先行型交付金においては、一つの地方自治体がに配分された限度額いっぱいを壱岐市がいただいております。また平成27年度、平成28年度の地方創生先行型交付金、地方創生加速化交付金においては、長崎県内の市町の中で 壱岐市が最も多い採択額となっております。今後も本市の地方創生を一段と前に進めるために、地方創生を対象とした交付金の活用に積極的に取り組んでまいります。次に KPI 重要業績評価指標の達成状況でございますが、去る7月28日に壱岐市町人仕事創生会議を開催し、16名の委員の皆様方から平成27年度に実施した地方創生先行型交付金事業について事業効果の検証評価をいただき、その結果につきましては9月8日の市議会全員協議会において議員皆様にご報告したところでございます。その中から過去に行った事業を抽出して申し上げますと、平成27年度評価対象が18事業ございます。大学生の農業体験研修生を受け入れる農村定住促進事業、漁業インターンシップ事業や水産体験事業、観光物産情報発信事業、壱岐焼酎魅力発信事業、ウェブアプリ開発技能者育成教育事業、九州郵船の運行情報リアルタイム発信事業、ふるさと特産品広告事業などについて効果検証の結果、成果が十分上がっている A 評価でございますけれどもが5件、相当程度の成果があるこれは B 評価でございますけど11件、成果が不十分である C 評価でございます、これが1件でございます。これは、実は企業誘致促進人材育成助成事業でございましたけれども、新たな企業の誘致に至らず雇用者の実績がなかったという評価で C 評価でございます。今一つ成果なし D 評価が1件ございますが、これは市内保育士の質の向上を目的とした講習会等参加助成事業でございますけれども、本事業の内容が新たに施行されました子ども子育て支援法に盛り込まれておりまして、重複事業となることから、この事業では除外されてできなかったということで、より D 評価でございます。このように実施してきております地方創生交付金事業は、壱岐市町人仕事創生総合戦略に基づいて先駆的な取り組み等を後押しすることにより、地方における安定した雇用の創出、地方への新しい人の流れ、町の活性化などの創生事業の実現のために創設されているものでありまして、今後も積極的に活用し、総合戦略に掲げたプロジェクトの推進を図ってまいりたいと考えております。次の離島活性化交付金事業の規模と現在までの事業内容ということでございますが、離島活性化交付金は平成25年度から施行された改正離島振興を踏まえ、谷川代議士の力添えで創設された交付金であります。3つの大きな柱がございまして、まず第一に海上輸送費の軽減等戦略産業の育成による雇用拡大を図る定住促進事業、次に観光の振興等により交流拡大を図る交流促進事業、3点目に安全安心な定住条件の整備強化を図る安全安心向上事業の主としてソフト事業に支援する制度となっておりますが、一部流通効率化関連施設や防災機能の強化を図る施設についてはハード事業も対象となっております。壱岐市における平成25年度から平成28年度までの離島活性化交付金の事業規模は49事業、国の交付金ベースで4億7700万円、事業費ベースでは10億9500万円となっております。現在までの事業内容を申し上げますと、まず1番目の定住促進事業について、離島輸送コスト支援事業において現在壱岐市は米、野菜類、牡蠣、魚介類の4品目の輸出にかかる海上輸送費の支援を行い、コストの低減を図ることといたしております。次に交流促進事業では、観光振興、交流人口拡大のための情報発信事業やインバウンド対策事業、島特通貨を活用した集客促進事業、デリバリーミュージアム促進事業、物産振興、壱岐焼酎 PR 事業、新商品開発、ブランド化、販路拡大支援事業に取り組んでおります。3点目の安全安心向上事業につきましては、防災マニュアルの作成や大谷体育館耐震診断の実施、この大谷体育館につきましては、この耐震診断に引き続きまして本年度の補正予算で耐震改修工事についても内示がございました。追加採択が載せたところであります。これまでの離島活性化交付金事業の成果につきましては、 定住促進事業では第一次産業で申しますと、平成25年度から27年度までに農業では新規就農者が26名、すみません、先ほど呼ぶ子議員のお質問の中で25名と申し上げましたけど、26名が正解でございます。漁業では新規就業者が28名でありました。交流促進事業では観光客延べ数、観光客数、外国人集客数、いわゆるインバウンド、観光消費額ともに平成25年度と平成27年度比較しますと増加傾向にあり、成果として上がってきていると感じております。平成28年度におきましても15事業交付金ベースで1億2700万円の採択を受けまして、さらなる産業の活性化や雇用交流人口の拡大に取り組んでおります。またハード事業といたしまして、流通効率化関連施設整備事業により、 JA 壱岐市において壱岐産品の流通拠点施設 JA 壱岐市州出荷施設、これは国分の家畜市場の横でございます、および直販所、これは本所横の整備をすることといたしております。次の3点目の国境と新法に関する予算等は正式に決定されておりませんけれども、その中で8月30日に国の平成29年度有人国境と関係予算の概算要求が示されました。その中で1番目に内閣府において地域社会維持推進交付金を創設するとされております。その予算は国費で50億円が新しく要求をされておりまして、交付率は10分の5となっております。この交付金によりまして、航路航空路運賃の低廉化、滞在型観光の促進、物資の費用負担の軽減、雇用機会の拡充等に支援がなされるとなっております。2番目は国土交通省及び水産庁等が主でございますけれども、離島向け交付金の拡充ということで国費7億円を増額するとされております。3番目は、社会地域社会維持に関係する予算にかかる目標額設定時等による配分拡大を行うこととされております。従いまして、事業費ベースで申し上げますと100億円を十分に上回る新規の財源確保のための要求を行うとされております。また地方負担分につきましては、地方財政措置で適切に対応するとされておるところでございます。現在まで示されている内容は以上のところでございまして、いまだ内閣官房が財務省と協議を重ねている段階と聞いておりますので、具体的な制度の内容はいまだ明らかになっておりません。各種事業、特に企業雇用創出の現状の取り組みについてということでありますけれども、壱岐市国境移動新法民間会議で働く場所づくりをテーマに集約されたアイデアや市役所内ワーキングチーム並びに県の施策提案を含め、プロジェクト化するために検討作業を行っております。条件となる雇用の拡大についてはやはり容易ではございません。そこで国境移動新法制定に大変なご尽力で抱いている谷川代議士のお力添えで、国境移動新法を担当する内閣官房総合海洋政策本部、通称海本部と申しますけれども、から2名ご来党いただきまして、地元関係者87名の皆様方や行政機関との意見交換が10月24、25日に行われました。国が基本方針を策定するための作業と、新しく概算要求で創設された交付金の使い道について詳細を決めるための調査であり、農林、水産、観光、交通、商工、産業、医療、福祉、自治行政、移住、定住といったさまざまな分野における現状と課題、住民の皆様の声やニーズ、今後取り組みたい事項などについて直接国へ思いを伝えていただいたところであります。また11月16日には東京において谷川代議士事務所、山本県議、海本部、国土交通離島振興課をはじめ各府省庁の担当者とプロジェクトチームを立ち上げ、本市における農業水産業での事業案をベースに雇用につなげる具体的なモデルケースを作り上げるために協議が行われたところであります。まだ制度の基本方針等について明確に示されていない段階でありますが、特に雇用拡大について私がやりますといったプレイヤーとなる方がおられれば、ぜひともこれからでもご提案をいただければありがたいと考えております。この国境移動新法、該当の離島の人口の 45% を占める長崎県でございます。特にこの壱岐対馬五島、この案といいますか、 この計画が今後全国のモデルとなると思っております。しっかりとその結果を出したいと思っているところであります。
はい、町田議員。
それぞれ3事業について非常に幅広くですね活用されている現状というのは非常によく分かりました。同じようにその離島振興法を成立させてですねこの間ずっと多額の費用をかけてですね最近のその交付金その当時はですねその離島振興法に基づいて道路作ったり港湾作ったりとかですね建物作ったりとかでですね非常にその市民の目から見てですねこう非常に分かりやすい形で交付金の使い方っていうのが非常にその市民の目から見てそら昨日までボロボロの道路がですねある日突然きれいに舗装された道路があったらこれは離島振興法のおかげだということでですね市民の目から見て非常にその分かりやすい形でその交付金が来てるんだというのが分かったと思いますが、今市長が説明されたように地方創生交付金事業については長崎県で一番の金額の多い交付金が壱岐市に来ていると。ただし非常にその今頃はですねそのソフト面とかアイデアとかですねその後のそのハード面は作ってその後の展開をどうするかという形なんで市民の目から見てやっぱり非常にその分かりにくいという点は確かにあるんです。しかもその幅広くそのソフト事業に補助していると。例えば普通の人から見たらですね農家の経営それ後継者事業で26名ですかね、漁業で28名と言われましたけどもそういうのが交付金事業として使われているとかそういうのが非常にその分かりにくい形に非常になってます。IT を利用したとか壱岐市、とかそのそういうのもありますけれども非常にその分かりにくい。だからですねじゃあちょっとお尋ねなんですが今度市長がこの壱岐市産業支援センター事業いわゆる壱岐ビズというんですかねこれはそのどの交付金事業にあたって提案されたわけでしょうか。
はい、白川市長。
この壱岐ビズについてはですね、まずもってその、交付金を当てにしてやったということではなくてそのことがこの交付金に当てはまるということで、やったということでございまして、項目は地方創生交付金でございます。
はい、町田議員。
あとで予算委員会でも多分いろんな質問が出てくると思うんですけれども私個人的な意見はですね100万円の給料を出したら200万300万の仕事をしてもらえばですね決して高くない。これが20万の給料を全国規模で募集したってですねおそらく誰も来ないです。しかもその程度のというか語弊がありますけれどもその20万の人を募集したってですねそれはもうそのくらいのスキルを持ってる人しか来ないと。ある程度その市長も思い切ってやられたなと思いますけれども僕は100万出しても決してその数百万数千万の規模をの事業がそれで生み出せればもう決してそれは高くないと。ただしそれはもちろんそれだけの金額を出すんですからそれだけのその責任感とスキルを持っている人材を選ばなければいけないと。それはやっぱり今度は市長が多分それは責任問われますからその点についてはですね僕はもうバックアップ体制今度その所長はいいけども後のバックアップ体制とかそういうのをやっぱりそれが一番大事なんでですねそれをどうやってやるのかというのをぜひですね行政でこれはもう市長 その直轄マターとしてぜひやってもらいたいと思います。要するにその政治家というのは、事業はやっていいんです。その後の責任は俺が取るんだという気構えさえあれば僕はもうそれはもう大いに活用していただきたいと思います。それからですね国境離島新法についてなんですが、この前その事業の民間 その非常に多くのアイデアというか提案がなされています。 これも今までそうだったんですけど、あまりにも多く提案がなされてですね、要するにその大した金額でもおそらくないでしょう。それをですね、公平にこうずっと分けていったらですね、一つ一つの事業が非常にその目立たないというか、何をやったんだということに結局なるんだと。それよりも一つか二つに絞って、例えば5つの壱岐市の場合は5つ漁協があります。まあ、農協1個も統合してますけども、それ以外にも各種団体いっぱいあるでしょう。そういうのがずっと要望を全部出してくるとですね、これ採択されるところもあれば採択されないところもある。ただしそれは離島活性化交付金の目標から考えればですね、雇用を生み出すという大きな柱があるわけですから、そこのところはぜひですね、多分そんな大した金額にはならんと思いますけど、僕はこうある程度市民に目に見える形に事業を絞り込んでいくというのがですね、今からは行政の覚悟として僕は必要だと思ってます。例えば5つ漁協があったら、1つの漁協のアイデアは採用されたけども、他の4つの漁協採用されんから必ず文句言ってきますよ。でも僕はそれでも行政はそれを突っ張らないかんと。今回のこの交付金事業、離島活性化交付金、国境離島新法についての事業については、これそれが目標なんだということをですね、ぜひ市長にはその覚悟を持って、いただきたいと。それからですね、市長ちょっと私お尋ねなんですが、実は私も今度障害、市長ご存知のとおり障害福祉施設、今度職員募集しました。正規職員で12、3名募集した。最終的には来年の4月1日におそらく、最終的には38名雇用します。12人の募集に対してですね、40名近い応募がありました。これは実は東区は熊本県、それから佐賀県、福岡県等の新規の学生からも応募がありました。働く場所さえあればですね、若い人たちは僕は応募してくれるんだと。ただし条件があります。多分安定したですね、給料が生涯にわたって保障されるというのがやっぱ大きな魅力なんです。僕はですね、こういったその例えば福岡県なんかはですね、こういった障害者施設の入所待ちっていうのもかなり多いと聞いてます。僕は確かにその年取ってから駅に来られても医療費とかなんとかで金がかかってしょうがないという意見もありますけども、それで雇用がふるさと納税と一緒でですね、ふるさと納税してくれた人にお礼に金かかってしょうがないというけれども、片一方で市長が言われたように発想の転換だと。それによって地元の産業が活性化すれば、それに倍したお釣りが来ると。僕もそう発想の、なるほどなと僕も思いました。僕もそれと同じようにですね、ぜひですね、今からそういったその福祉の施設、特に福祉施設はマンパワーがないとどうにもできないんでですね、今後心の福祉の専門学校も出来上がります。僕は非常に意気はですね、その面ではうちも法人の理事で福岡の人がおるんですけど、意気はものすごい環境に恵まれとると。行政がここまで力を入れて、そして学校もできる、こんな素晴らしいところはない、その周辺環境としては非常に素晴らしいと、言われてるんですが、こういった分野にですね、この離島活性化交付金とか地方再生交付金とか、企業がその普通の会社を作るとかいうことじゃなくて、こういった面、ある面においてはそのずっと継続して国から、措置費というか予算措置されるわけですが、こういった面の活用もですね、これはできるんじゃないかと思うんですが、その点について市長、答弁お願いできますか。
はい、白川市長。
本来のお質問をお答えする前に、壱岐ビジネスについて少しだけ申し上げたいと思います。この100万円、実はですね、長崎県では新上五島町大村市が先行いたしております。ところで大村市はですね、85万円で募集いたしました。これは1年で直しますと1000万円、そこで募集をかけて、ある程度人間が集まりましたけど、メガネにかなう人がいなかったということを今再募集をしております。100万円です。でこの100万円はですね、この方々はセンター長になる資質のある方と申しますか、採用基準を見ますとですね、やはり、ある程度のいろんな財界の方とのパイプ、 あるいは法律をよく知っているということ、市場原理について詳しい方、そういったですね、方でございますし、またその、経営が一年ポッキリでございます。もちろん一年ですぐ結果が出るということはないかもしれませんけれどもですね、背水の陣でお見えになるわけです。命懸けでお見えになるわけです。でそういった方にですね、私は月額100万円は決して高くないと思っていただきます。町田議員ご指摘のように、そのことによってですね、一気に何かが生まれたら、それはですね、もうとてもじゃないが、私は財産になると思っているところであります。どうぞご理解いただきたいと思っております。さて、今度計画になっている福祉施設は38名ということでございます。今、国共同新法ではですね、一人でも、雇用が生まれれば、それは助成するよ。で、まあ、金額的にはこれは確定ではございませんけど、今の予定といたしましては、新規にやる場合は、まあ、600万円程度、そして、事業拡大するときには1600万程度という、これはですね、金をやるということではなくて施設整備費に、補助をするということでございます。そういったことを考えておるところでございまして、今、まあ、29年4月に開校されます。施工が29年4月1日ですから、まあ、その辺のですね、次元的なものがどうかということはございますけれどもですね、一つ申請をする価値はあるんじゃないかろうかと思っているところでございます。それから今申されました、介護福祉専門学校、残念ながら今ですね、生徒が集まりません。どうぞこれについてですね、授業料は3年間息で、勤務していただければですね、全額免除ということですから、授業料いらんのですね。それでもう福祉をぜひ目指す方の入学をお願いしたいなと思っているところであります。そして、域ではですね、生涯活躍のまちづくり CCRC にですね、島としてただ 一自治体手を挙げております。ぜひですね、これはいわゆる退職した方々が域で生きがいを持って、生活していたという、そしてもしいろんな介護が必要になれば当然のことながら医療福祉それ全部カバーしますよという、そういった制度でございますけれども、そういったことも含めてですね、一人でもこの皆さんがこの域で生活していただけるように頑張りたいと思っています。
はい、町田議員。
まあ、この件についてはいろいろもっと時間を取って、やりたいんですけれども、まあ、質問時間の関係でですね、次に、女性職員のですね、幹部職員への登用についてというのを質問通告しておりますので、これについて、やります。今、まあ、その前にですね、まあ、基本的な、資料として今現在壱岐市の女性職員の人数と割合、それから2番目に課長職以上、多分幹部職といったら課長職以上が幹部職になるんじゃないかと、まあ、私は勝手に思って課長職以上と書きましたけども、人数と割合、3番目に、まあ、安倍総理もですね、今からやっぱり女性が活躍してくれんことにはですね、日本の明るい未来がないと言われてるんでですね、今後の課題と、まあ、市長としてのこの女性職員の幹部職への特に僕は今これ議場今30議員と執行部合わせて30何人おりますけれども、残念ながら女性2人しかおりません。まあ基本的には男と女は半々なんでですね、半々とまではいかなくても少なくとも3割ぐらいはですね、女性がこの議場におってしかるべきだと私はもう正直って思ってます。いつもよっぽどなんか本当は壱岐市がリーダーシップ取ってそういったところをやらんとですね、いつまで経ってもですね、この女はですね、家庭に引きこもっとって、家庭によって家庭の仕事をしとって、男が外で働けばいいとかいうようなね、そんな昔のような、大昔のようなですね、議論がまかり通るからですね、ぜひ、まあ、壱岐市には率先してですね、女性職員を幹部職員への登用を図ってもらいたいと思っております。これについて市長の考え方も含めてご答弁をお願いします。
以上。 はい、白川市長。
松田議員の2番目のご質問の女性職員の積極的な幹部職員の登用についてということでございます。平成27年9月に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、女性活躍推進法が施行されました。その法律に基づきまして、女性の活躍推進の取り組みを着実に前進させるために、民間事業主や地方公共団体等が女性職員の活躍推進に向けて問題点を把握し、改善に向けて目標を達成できるよう役割を定め、計画することが義務付けられております。本市におきましては、平成28年3月に壱岐市特定事業種行動計画の見直しを行いまして、働くすべての女性職員が自らが持つ個性と能力を十分に発揮できるような職場環境の整備を行うなど、人事制度の構築を図ることといたしております。今回町田議員のご質問であります、女性職員の人数と割合でございますが、平成28年12月1日現在、全職員が411名ございおりまして、そのうち39名は保育所幼稚園の職員でございます。その中で女性職員は115名おりまして、 28% を占めております。参考までに事務職員の採用状況を言いますと、平成26年度の退職者は7名で、これは全て男性だったわけでございますけれども、平成27年4月の新規採用職員は6名、そのうち4名が女性でございました。また平成27年度の退職者は9名でございますが、9名で女性は1名だったわけでございますけれども、今回の採用職種は6名いたしました。そのうちの2名が女性がを採用いたし出す予定といたしております。女性職員の割合は増加しているのが今現実でございます。次に課長職以上での人数と割合でございますけれども、課長職と言われるのは管理職という意味でございまして、本市の場合主幹も管理職でございますので、その主幹も含めた人数と割合をお答えいたしますと、管理職職員が56名中、女性職員は6名でございまして、約 11% を占めております。これは県内21市町村の 7.2% よりは高い数字にありますけれども、全国平均の 12.6% よりやや下回っております。壱岐市の特定事業主行動計画では、現在の6名を平成31年度までに全体の 15%、 9名になるよう目標を設定しているところでございます。次に課題と今後の取り組みについてでございますけれども、それぞれの職員の家庭により実態は様々であると思われますけれども、家事や育児、家族の介護等の家庭責任の多くを女性が担っているという現状がございます。子育てを行う職員には保育所の送迎など本人の意向を把握するとともに、できるだけ家庭生活に支障のないよう人事異動等の配慮が必要と考えておりますけれども、過剰な配慮は職員の意欲を削ぎ、キャリア形成を阻害する恐れもあるなと考えているところでございます。固定的な考えにとらわれることなく、職員の状況、意欲、能力に応じた適切な配置や配慮や支援をすることが所属庁管理職に求められますので、管理職等に対する育児に関する各種研修等の積極的参加を促すとともに、職場全体が支え合い助け合うこと、職場と家庭が両立しやすい職場風土となるよう取り組んでまいります。また女性職員の積極的な登用を図るため、その能力を十分に発揮できるよう適材適所の人事配置に努め、女性職員の職域の拡大と幅広い職務を経験できるように配慮するとともに、特に中堅者および管理職研修会等への積極的参加を促すなど、女性リーダーとしてのキャリアアップを支援してまいりたいと考えております。
はい、町田議員。
今その女性が活躍するその法律も自治体とかその状況もよく分かってますけども、基本的にはもともとボリュームがないのにですね、その幹部職員だけを、例えばその女性職員の比率が 10% ぐらいしかないのに、じゃあ幹部職員の2割とか3割とかをその女性に当てるというのは、それは基本的に無理があります。それはやっぱりちょっと時間を置かないかんと思いますが、 まあ、市長も言われたようにですね、411名中115名、実にして 28% の職員のうち、女性がですね、28% を占めるということはですね、まあ、もちろん、最近急にその女性がどうのこうのということじゃなくて、これはですね、別に執行部がどうのこうのじゃなくて、実は九州議長会でですね、もありますけども、これ、九州議長会でも女性の議長なんか言うたらですね、ただ2人やったかな。たった1人か2人しかおらんのですよ。まあ、我々議会人もちょっと、ぜひですね、女性の議員も活躍してもらわないかんし、女性も議員になって、どんどん女性の目線から、僕らがわからんところもいっぱいあるわけですから、それはぜひ活躍してもらいたいと思ってます。それからですね、僕はもう一つはですね、幹部職に女性を登用しようと思ったらですね、これある程度ですね、若い時からですね、スキルアップの道も必要だしね、本人の意識向上も必要だし、周りの職場環境もですね、それなりに変えていってやらんとですね、ポーンと女性幹部職員が一人、例えば市長が部長に、課長の中から一人やるの、お前ら次から部長やれって言ってもですね、これ部長は男、下の部下が全部男ばっかりやったらですね、それはかえってそのチームワークというか、そういった面でなかなか取れないんですよ。だからそれを跳ね返していけるスキル、その周りから誰が見てもですね、あ、この人だったら、幹部職、部長職になって当然だというような形でですね、やっぱりその職場環境というか、そういった面をですね、ある程度ターゲットを絞って、誰か一人でも二人でもいいけど、僕はそういったその象徴になるような人材を育てていけばですね、あとは割とですね、最初にこれ水流すときには小さな呼び水を一つ作ってやれば、あとは割とスムーズに流れると一緒で、最初にやる人が一番大切、大変なんです。ただしこれをですね、僕は市長にはですね、ぜひ取り組んでいただきたいと思ってます。なかなかですね、それはいろいろ聞いてます。いざ部長職にしようと思ってもですね、なかなかその、やろうかとか言う人がおらんとか、部長になるぐらいやったら私辞めますとかですね、そういうのはですね、それはもうちょっとね、もうそれはちょっとね、僕はもう頑張って後輩のためにもやっぱちょっと頑張るという女性の職員が一人出てくれば、あとは簡単なんです。僕は本当そう思います。あと一人出てくればあとは簡単。どんどんどんどんそれでついてこれる。ただし最初の一人を作るには、当然職場環境も含めて、市長も含めてですね、男どものやっぱり意識改革もやっぱり、まあ僕も含めてですけども、男の意識改革もやっぱり必要だと思います。次のですね、次か、来年か再来年の人事異動にはですね、僕はぜひですね、女性の幹部職員の部長職が一人ぐらい、市長の英断でですね、人事異動の一番トップにですね、なるようにしていただきたいと思います。最後に市長の決意だけ聞いて終わります。
はい、白川市長。
今、松崎さんがおっしゃったようにですね、道筋ができればですね、そこにこう道ができればですね、それになるかと思いますし、今ご存じのように、部長職ではございませんけど、準部長職に女性もおります。そういった中でですね、やはり、そういった道ができていくんじゃなかろうかと思っておりますし、現実に先ほどおっしゃった管理職にしたためにですね、もしかしたら早期退職さんになかろうかという職員も過去におりましてですね、そういったことをやっぱりそれまでのいわゆる私たちの配慮がなかったのかなと、そこまで育てるまでのですね、そういったことも含めてですね、やはり女性の登用について意を払っていきたいと思っております。
はい、町田議員。
私がおった海上自衛隊でもですね、昔は女性の隊員といったらですね、だいたい事務とですね、医療とそれから食事部門ぐらいしかなかったんです。それは一線には絶対出なかったんです。ところが今はですね、自衛隊の海上自衛隊の第一線部隊護衛艦というんですが、護衛艦のですね、戦闘の中心にですね、今もう女性が入るんです。今度は海上自衛隊も今までは一人もおらんかったんですが、潜水艦に女性を乗せるということもですね、海上自衛隊でさえやってるんです。 教育現場においてはですね、もう今女性の校長教頭なんか全く珍しくない、それは当然のごとく受け入れられています。ぜひですね、僕はまあ、いずれそんな時代が来るでしょうけども、壱岐市はですね、ぜひその行政がこの件に関しては率先してやらないとですね、なかなかですね、その女性がそのスキルアップするとか、幹部職員の道が閉ざされるとか、政治家への、まあ、政治家への道は私たちも責任がありますから、私たちもそれはやっていかないかんのですけど、ぜひ市長には職場環境のそういった面で一人ターゲットに絞ってですね、ぜひ部長職への登用をお願いしたいと思います。これでは一般質問終わります。ありがとうございました。